まず1箇所目、第二テモテの3章の16節。新約聖書の382ページです。第二テモテの3章の16節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。2箇所目、第二ペテロの1章の21節です。少し後ろのページになります。第二ペテロの1章の21節。なぜなら預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。参加署名は同じく新約聖書のヨハネの福音書6章の63節です。新約聖書171ページです。ヨハネの福音書6章の63節。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命なのです。
まあ、聖書とは本当に人間に与えられている最も素晴らしい宝物なのではないでしょうか。もちろんこの聖書とは、まあ、古いものでもないし、新しいものでもないし、永遠なるものです。私の言葉は決して滅びないとイエス様は言われましたから、まあ、天国で始まる聖書の学び会とはもうすんごいものになると思う。そんなにね、完全で素晴らしいものであることを、まあ、召されてから初めて分かるなのではないでしょうか。聖書に頼ると絶対に後悔しないと言えます。まあ、聖書の御言葉を自分のものにしたいと思う人には、まあ、はっきりと語って、心聖書も信じたくない、心を開こうとしない人には、もちろん語ってくれない。まあ、聖書に対して心を開いている人は、聞くことができ、元気になれますが、心を開いていない人には全く意味のないものに、なってしまいます。聖書とはもちろん主なる神の御言葉です。それ絶えず覚えるべきなのではないでしょうか。まあ、結論として、私たちは聖書を判断するのではなく、聖書が私たちを判断すべきです。まあ、聖書の絶対無比の性質は霊感という表現で、という言葉で表現されています。霊感とは何でしょうか。今主作教会のお読みになりました箇所の中で、パウロは聖書はすべて神の霊感によるものです、大部分ではなくすべて神の霊感によるものです。そしてペトロは、預言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのです。まあ、語っただけではなく書き記したのですと言ってもいいでしょう。すなわち聖書とは神の御言葉です。旧約聖書と新約聖書の中で次のような要求をしています。すなわち語られた主の御言葉は書かれた御言葉に等しいという要求です。私たちはこういう聖書の要求を、まあ、聖書の完全な霊感と呼びます。部分的ではなく聖書の全体こそが主の御言葉です。 疑う人はやっぱり悩むようになり、確信を決して持つことができない。この間私たちは、まあ、父なる神が語られたについての多くの聖書の箇所を見てきましたし、それからイエス様が語られたことも見ることができたし、それから第3番目、聖霊が語られたことについてもいくつかの聖書の箇所を一緒に読んでみました。まあ、父、またイエス様、聖霊が語られた。なぜなら主なる神は唯一の神ですが、三つの異なった人格、すなわち父なる神、御子、主イエス様、聖霊を持っているお方であるからです。主は語るお方です。呼びかけてくださるお方です。まあ、聖書は、まあ、当然ですけど、事実だけを述べ伝えている書物です。主が語られたという聖書が言っていることは、そのまま事実として妥当します。主が語られたことは、結局、主ご自身の啓示そのものです。一つの教えよりも、主の啓示です。例えば、まあ、いつか、ヨハネでね、全部お読みになって、私は何々である、私は何である、うんぬんという箇所を見ると、はっきりわかる。これは単なる教えではない。主ご自身の啓示そのものです。したがって、聖書を読む目的とは、この主をよりよく知るべきなのではないでしょうか。まあ、聖書は統一を持った神の御言葉です。聖書は神が語られたことをそのまま私たちに、すなわち私たちに伝えています。父なる神は語られた。父の御子である主イエス様が来られ、そして語られた。聖霊が使わされ、証しをし、そして述べ伝えました。まあ、主ご自身が聖書に記されている目視を書いたお方です。まあ、今日は主に、まあ、神の御言葉の一体性についてちょっと、考えてみたいと思います。主なる神ご自身が聖書の著者ですから、聖書は完全に統一を持った一体的な福音書のものです。1600年間の間かかって、いろんな人々によって書かれた聖書の66巻は、まあ、モザイクの一つ一つの石のよう、しっかりと結びついて、全体を構成しており、一体的な全体として神の啓示そのものです。ちょうど御言葉が一つの大きな建物を構成する組織のように、必要であるのと同じように聖書の一巻一巻は神の完全な啓示を我々に伝えるためになくてはならないものです。まあ、天と地をお作りになった全知全能の主は、まあ、南北という星から宇宙をお作りになりました。果たして誰が一体この星はいらないとか、まあ、あの星は必要ないなどということができるなのでしょうか。果たして誰が一体この星の形はどうしてこういう形になっていて他の形にならなかったのかを説明することができるなのでしょうか。もちろん誰もできません。ちょっと一箇所見てみましょうか。ヨブ記の38章825ページになります。旧約聖書の825ページです。ヨブ記の38章31節から33節までお読みいたします。 あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは中二球をその時々に従って引き出すことができるか、おうし座をそのこの星と共に導くことができるか、あなたは手の法理を知っているか、地にその法則を立てることができるか。まあそういうことは私たちにはできませんし、また私たちには全くわからないことです。なぜちょうど66巻が聖書を構成している、それよりも多くもなければ少なくもないということについて、私たちは説明することが全くできないと言えましょう。ご自分の思い通りに天と地を作られた最高の主なる神が、我々人間にも神の思いを表す書物として聖書をお与えになってくださったのです。もしも私たちが人間的な思いで66巻の一緒にしようとするならば、66の違った考え方が出てきて、一巻一巻に対してそれを変えた人の神概念が出てくることであり、それらを一つにまとめることが到底できそうもありません。なぜならば2冊の本でさえも一つの考えで統一することは困難だからです。聖書は一冊の本です。まあ、これこそ神の奇跡です。聖地のどのページを開いても、その一つ一つは同じ神の啓示が明らかにされています。神ご自身が聖書全体の著者であるならば、それはまあ当然と言えましょう。主なる神は語ってくださいました。聖書の各巻、また各部分は、御子主イエス様を通して、ご自身を啓示してくださった生きる誠の神を正しく知るために、どうしても必要な貢献をしてくれています。聖書は最初の1ページから最後の1ページに至るまで、主イエス様を明らかにしておられます。聖書は、御子主イエス様のために書かれたと言ってもいいでしょう。ですから、イエス様の一つの名前は神の言葉です。そして、すべてのことは主イエス様によって成就されました。主イエス様は神の啓示の内容そのものですから、聖書全体の中心点となっています。イエス様は聖書の一番最初、すなわち創世記においてすでに救い主として予言されており、その後に続く多くの預言者を通してはっきりと予言されています。そして主イエス様が実際に地上に来られた時、初めて主なる神はご自身を我々の目にも見えるような形で表してくださいました。私たちは主の栄光を見たと弟子たちは証しすることができたのですね。ヨハネ伝一章の中4節、まあよくクリスマスの時引用される箇所です。新約聖書の157ページになります。ヨハネ伝一章の中4節、言葉は、まあ聖書の中で言葉という表現よく出てきます。まあ代わりにイエス様と言っても間違いない。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。けど弟子たちがまだ耐える力がなかったため、イエス様はこの地上で弟子たちにすべてのことを解き明かすことができませんでした。ですから、同じくヨハネでの中6章中2節に、イエス様は次のように 言わざるを得なかったのです。中国書の中二節、私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。